遺伝子の63章の初めですね。63章の1節から10節というところです。今日のようなところ表現というのは非常にですね、ほとんどの人にとってとてもこう愛読するとかいうふうな箇所にはならないわけですね。で、イザヤ書この63章の1から10までのところだけですけれども、それまだ続いているんですけれども、まずこの、地名がわからないということで、まずこういうことからですね、あんまり読む気持ちもしないということも起こるわけです。それからですね、報復とかですね、血をいっぱい浴びるとかいうふうな、そんなふうなことが書いてあるか、とてもですね、心穏やかにどうも読めないという人も多いわけです。で、こういうところこそですね、一体どういう意味があるのか。イザヤっていうのは非常にですね、すべての預言者の中で最も新約聖書のキリストのことも深くですね、しかも繰り返し啓示を受け取った人なんですね。そういうような人、それからこのすぐ後のですね、65、66っていうのもですね、終わりに従って非常に霊的な、この大きな規模のことが言われているわけです。で、そういうように極めてですね、これは深いものがあって、高いものを持っているのに、どうしてこのようなことを書いてあるんだろうかと。あんまりこんなことをほとんどの考えないで、一般のクリスチャンもそのままもうあまり読まないということが起こるような箇所ですね。そこのエドムの、主たる町、これが、ボツラということですね。エドムの中心にある町のことですけど、そこから来るのが誰かが来てると。その装いは、こう、以降、気になる、力、輝きにあるというわけです。で、赤い服って言うんだけど、その赤い服は一体何なのかっていうとですね、これが2節にあるように、2節から、いっぱりを持って見つけたからだと。で、服を血を浴びて着物がここに赤くなってるとかいう、なんか気持ちの悪いようなほどですね、特別な表現されています。そして踏み砕いたとか書いてありますね。もうこれはここだけでなくて、すでにですね、これと似たようなことがだいぶ前にもあったわけですね。そういうこと、どこにあったかということは、イザヤの34章に、すでにこれと似たようなことが出ていたわけなんです。イザヤ書の34章ですね。ここでもエドムの裁きということになっています。で、ここでもですね、なんか非常に厳しいような表現、二節でもですね、すべての国に向かって憤りを発して怒りは前後に呼んで、主は絶滅することを責めた。とかですね、それからですね、そしてこの、そういう文脈の中で四節、天のすべてのものが衰えて、天を巻物のように巻き上げる。これをイエス様は最後の時、再臨の時として、こういう箇所も引用されたくらいなんですね。イエス様が引用するっていうような箇所と、どうしてこんなあんまり読む気もしないような表現が重なってるんだろう。それから次の五節もそうです。なんか天において我が血のうちに浸されてるとか、剣がエドムの上に下るとか、そうして、そのエドムの地で大いなる裁き、この神経で殺戮だなんていう訳を使ってますが、殺されてしまうということなんですね。で、これは8節で、主は裁きの日を定められるんだと。で、ここで言おうとしていることはですね、現実にあったこのエドムの国ということを用いてですね、非常に霊的な、最終的な裁き、ですね。これは黙示録とか、イエス様が再臨の時に来るという、 そういうようなことを合わせて、ここで、イザヤが言っているということなんです。特定の国だけを徹底してやっているとは、そういう狭い範囲のことでなくって、世の終わりにはこういうことがある。だから世の終わりが叶ってるから、天は巻き上がれるとかですね、天の万物のいろんなものは衰えるとかいうふうに言われているわけなんです。単に特定の国をやっつけるというような問題ではないわけなんですね。で、それが今日のところにも重ねて、今日のところもよく似たようなことになっているわけです。それで、何を言おうとしているのかというと、これは、この世界は悪がたくさんその力を振るっているわけです。そういう悪の最終的な運命はどうなるのかっていうことがですね、このようなイザヤ書の記述の中の根本的な目的になっているんですね。それは必ず時が来ればですね、このように徹底的に滅ぼされるということを、このように非常に激しい表現で書いてあるから、私たちはずっと一見とっても戸惑うわけですね。そういう旧約聖書的、預言者的な表現なんですね。そういうような大局的からの的な見方をできないならば、とてもこんなところは、旧約聖書はひどいこと書いてあるわと。敵だその徹底的にやっつけて血でいっぱい振りかぶってどうのこうのと書いてあるとか、そんな風に表面的だけだったら全くですね、読んで意味がないわけですね。そういう意味で旧約聖書はですね、自分勝手にさあとかになったとはとてもわからないということがあるわけです。そういうふうに、これは黙示録で書いてあるんです。イエス様もそういうことを言われるわけですね。すべての悪の勢力は最終的に滅ぼされるという、それが一番言おうとしていることなわけです。それとともにですね、今日のところよく見たらわかりますが、一節にもですね、勝利、救いをももたらすっていうことが一節に書いてありますね。そして4節にも、神様のご意志で決めた、この報復っていうか、にもですね、復讐みたいな感じですけども、これは訳語の問題ですね。これはむしろ裁きというふうに、一般的な裁きという言葉によく書いた方がいいわけですが、悪を裁く。その時は同時にまた贖いの年でもある。ですね。4節もこのように、裁きと最終的な救い、すなわち贖いということ。そして5節にも、私がなそうとする救いは私がする。私を支えたのは私の憤りだという。ここも救いと怒り、悪に対する怒りということを並べて書いてあります。で、こういうふうに、全世界的なですね、悪に対する、その、エドムっていうのはその悪の象徴的なものとして書いてあるわけです。これずっと前にはエジプトもそうだったわけですね。エジプトに頼るというとですね、この世の軍事力とか富とか権力、そういったものに頼ろうとすることをエジプトに頼るとかいう表現がありますが、それとちょっと似てるわけですね。で、それは最終的に悪魔っていうものを滅ぼされる目に見えないですね。エフェソスで言われているように、キリスト者の戦いは、血肉に対するものでない。特定の国や人間や民族、そんなものでなくって、至るところにあるところの悪の霊に対する戦いっていうことがあります。そういうふうに最終的にその悪の霊的なものが滅ぼされるときが来るんだと。そういうことをこういうと表現で言っておるということなんですね。生々しすぎて、わかりにくいわけですが。そういうことを、今水曜日でずっと黙示録もしてきましたけれども、黙示録でもそのように様々なことがあって、最終的に悪の力っていうのを滅ぼされると。死ということも滅ぼされるということがあるわけで書いてあるわけですね。そして最終的な救いがあるんだということ。 そうに二つのことを並列させて書くというのが、この聖書の大きな特質でもあるわけです。悪の力を私たちは一番ですね、滅ぼしてほしいわけですね。私たちの一人一人の心の中にも、また、いろんな集まり、人間の集団、国家、ありとあらゆる人間のおるところ、心の中でも、ね、いろんな人の交わりで、みんなその悪の力が様々に妨害したり、妨げたり、壊したりしてるんですね。そういうことで、私たちの最終的な全ての人の、そういう意味では、願いっていうのは、その悪の力が滅ぼされることなわけです。そういうことをここでも書いてあることなんです。だからとっても大きなスケールのことを書いてあることなんですね。そうしたら当然のことながら救いということもおのずから伴うわけです。それでこういうふうに、裁きの日であるとともにまた贖いの日でもある。そしてその赤い衣。裁きのシンボルとしてですね、赤い衣を着てるけれども、同時にそれは勝利、救いをもたらす。ということです。で、この二つとも人間の努力や科学技術では決してできないわけですね。悪を最終的に滅ぼせることはもう決してできないことです。どんなに学問や科学が発達しても全くそういうことは関係ないですね。こういうふうな、いろんな車にしても、パソコンにしても、こういう電気、いろんな飛行機にしても、とっても便利なのがいっぱいあるけど、だからといって悪が滅ぼされることとは関係がないわけです。こういう機会を一つもなかったとき、から今に至るまで、悪の力は至るところにあるわけですね。そういうふうに、だから、大学の数もたくさんですね、日本でも1000もあるぐらいにたくさん増えても増えても、悪の力は弱まったりはしない。むしろそういうものが増えると、かえって悪の力が増える場合すらあるわけですよね。人間の純真な心が失われていくというふうなこともそうです。だからこそこの悪の問題は、神様の最終的な力によらなければできないんだと。それをこういう表現で表しているということなんですね。他のいかなる人間や組織もこれを手伝ったりできないと。で、ここでただ一つ、一人だと。誰一人こういうふうに伴ってはそんなことはできないと。ですね。悪の力を徹底して滅ぼすということに関して、ただ神だけができると。で、私はただ一人で裂け蹴に踏んだ。食後の民は誰一人私には伴わない。そして、それとともに、救いもまた、神様だけ。これも、教育や、組織や、法律。どんなに法律を作っても、作っても、やはりそれは救いということにはつながらない、ということです。これも、神様だけが救いをもたらす。贖いをもたらすと。そういう二つのことを、実はこのイザヤ書も全体として言おうとしているんですね。この世のいろんな政治にしてもですね、選挙、そういったことで、もちろん私たちはできるだけ、その神様のご意志、正しいことにかなったような、政党ですね、に投票しなければいけないわけですね。そういったいろんな政党もまたですね、どれかの政党が差になったら、だから悪が滅びられることでもないわけです。これ全く別の問題なんですね。ですから、私たちはどのような世の中になろうともですね、ここにあるような神だけがその悪を殺すことができるんだという確信を持っていくというわけです。そういうこと、そして神だけ本当の救いを与えられる。どんなに暗闇があっても光をもたらす。戦争で死んでいかれる人、それもまた神を最後の時に信じることにまた救われるんですね。体が殺されたから滅びっていうんではないわけです。復活ということがあるわけですね。 そういう意味ではですね、原子力の問題もですね、これは当然非常に怖いものだけれども、過度に恐れることはないんですね。例えば私たちが倒れても死んだとしても、神様がまたそれを蘇らせてくださるからです。それよりも神なんかいないんだと。そんなものはいない。というふうな力の方がずっと恐れるべきなわけですね。海なんかいないんだと。悪も正義もないんやと。お金が一番だぞとかいう、そういう考え方に負けるということ、それはずっと恐ろしいことですね。そうなったら、原発が何もなくても、その人はサタンに滅ぼされてしまうわけです。ですから、私たちはできるだけそういうふうに現実の問題に関しても正しい選択をしていかないかんのだけれども、それとともにですね、こういう聖書の誓いによって本当の勝利ということですね。政党によってもできない。政治改革によってもできない。そういう悪の滅びと救いの問題は、ただ神から来るんだ。どんな世の中にあっても、それはもう変わらない。そういうことはまた福音でもあるわけですね。そういうの知らなかったらもう一個ですね、一つのことに喜んで、またもうがっくりとくると。で、良くない政党がだんだん増えたらもうがっくりばっかりでですね、そういうふうに気が弱くなってしまうわけです。それで、その次のところですね、7節のところ。私は心に留める主の慈しみと主の栄誉ってあります。ここはですね、この心に留める覚えるということがあるからなんですが、主の慈しみを私は絶えず覚えるんだということと、それが主の栄誉と訳してますが、これは栄誉っていう訳は、この新共同訳だけなんですね。これは、賛美ということは使ってあるわけです。直訳、その直訳は賛美、主の賛美ということで、短い言葉があります。主の慈しみを心に留める。そして、主の賛美とだけ書いてあるんですね。で、これはどういうことかっていうことで、そして、主が賜ったすべてのこと、多くのこと、憐れみ、苦しみ。で、このようにですね、神様、大いなる裁き主でもあるけれども、他方ではこういうふうに、主は慈しみに満ちた存在であって、おのずからですね、主を賛美するような、主を賛美したくなるようなお方なんだと。そしてですね、その具体的な内容、主の慈しみと主を賛美するような、おのずから賛美したくなるような方、賛美の対象である方、それをもう少し細かく言えば次のところに書いてあるですね、9節の。主こそはですね、信じる人たちを本当に救ってくださって、救い主となられたとあるんですけども、この9節の言葉です。そういう人々、導かれる人々の苦しみを常に自分の苦しみともする。そして御使いによっても彼らを救うと。愛と憐れみを持って彼らを贖う方だ。そして昔からずっといつもですね、そのように信じる人たちを彼らを大いになってくださったんだと。こういうのが神様の昔からのご性質だったとですね。しかし彼らは背いてしまった。そういうふうに神様ずっと昔からですね、こうやら厳しい裁きをするのが、もちろん目的では何でもないと。そういう裁きというのは彼ら自身が意図的に背いたからそうなったんだと。で、その後、まあ、これは来週ですけど、その苦しみの中で思い起こしたと。 本当の神様のご性質も思い出したんだけど、導きも思い出したと。どうしてこんなに苦しまなきゃならないか。まあ、それはまあ次の時になりますが、今日のところはそういうふうにですね、神様はどういうお方なのかっていうことを、この非常に厳しい裁きの描写、すぐ後に並列しておいてある。さっきもそうだったんですね。裁きと救い。全体として厳しい裁きがあって、すぐに横にですね、このように、神様は私たちをですね、そばに来ているくれるだけでなくて、担ってくださると。こういうふうに、ずっと前からよく、いろんなところで言われたと思いますが、足跡とかいう詩でですね、神イエス様、神イエス様、いつも一緒に歩いてくださって、砂浜でですね、でとっても苦しい時に足跡一人分しかないと。とっても苦しい時に私を捨てたのかと思ったらそうでなかったと。私を担って歩いてくださったんだという、あちこち引用されたりするのがありますが、そういう元の形はこういうふうに、イザヤ書にここにあるんですね。これとってもわかりやすいイメージですね。普通は神様ってはるかに遠い、峻厳なお方。崇高な高いお方であってですね。大体そもそも私たちのそばまで来れること自体、旧約聖書の世界ではなかった。近くにいて神様と出会ったらちょっと滅ぼされるんだと。汚れてるから。そういうことだったけども、このようにですね、すでに旧約聖書の時から、非常に近くまで来てくださって、もう疲れて歩けない時に担って実際に歩んでくださるっていうですね。とってもこの分かりやすく、神様の愛を、してみてやる。という言葉もあるわけですね。で、実はこのことは、ここ以上に同じ以前の別の箇所がよく引用されます。すでに前に出てきたところですね。イザヤ書の、同じイザヤ書ですが、46章の3節、4節です。1138ページです。神様はもうすでに生まれた時から神様を追ってくれたというぐらい、もうイザヤは霊の目ではっきり見えたというわけですね。圧倒的な日本人はどこに神様がおるのか、神様がおるはずがないと思うんだけど、非常に深く聖なる霊で満たされた人はですね、生まれた時から実は神様があなた方の魂霊をおぶって歩んでくださっているというようなことまで見えたというわけですね。白髪になるまで担っていこうという、まあ、こういうですね、主に歩んでくださる神様であるとともに、私たちの特に弱った時、この人を担ってくださる神様というわけですね。そうして、この、担ってくださる神様っていうことがですね、私たちの一番苦しい問題、誰でも何か本当には逃れられないこの罪というですね、そういう罪の重荷っていうのを担ってくださったと。しかも身代わりにですね、それは神様であり、神様のイエス・キリスト様だったわけです。そういうことで、イエス様が、十字架を担って歩んでくださったと。私の重荷を担って、死に至ってくださったということも、みんなこういったことですね。まあ、これは我々人間が考えてみたらですね、誰かが本当に苦しい時に、その苦しみになったらこれできないわけですね。目の前ですよ、本当に苦しくて苦しくて、 どうしようもないって言ってる人の、これ目の前にして、もう祈るしかできないことです。まあ、そういう苦しみを、神様だけがですね、まあ、担ってくださると。そして死に至っても最終的に担って蘇らせてくださるということですね。そういうふうに、ここではですね、この厳しい、非常な表現があるために、このすぐ横に書いてあるところまで一緒にですね、読まれないということもあります。実はこちらの方も大事なんですね。悪が徹底的に滅ぼされるからこそですね、こういう神様の愛もよくわかるわけですね。で、こういうことをもう一つさっき言った前のところでもそういうようにつながっていたんですね。その時も少し触れたんですけども、さっき言った34章ですね。心も非常に厳しい裁きというのが言われていたわけですが、その34章でですね、幸福の時とか、足の剣は血にまみれてるとかあったですね。だけど、その裁きの記事のすぐ後に並べられているのは何だったのか。それがイザヤ書全体の中でも特にですね、非常に輝いている35章になるわけですね。繰り返し引用もしてきた。荒れの世、荒れ地を喜び踊れと。砂漠を喜び花を咲かせる。見えない人も目が開き、聞こえない人の耳も開くんだと。荒野に水が湧き出る。というふうにですね、これ以上はないような麗しい表現に満ちた箇所は、34章の徹底した悪の裁きという、その内容のすぐ後に並べられて書いてあるということですね。こういうふうに横の関わり、横の関係ということも聖書でも重要なことになるわけです。はい、まあ、こうしたことは小さな規模においてもですね、私たちは自分の罪によっても裁かれるし、それによって、苦しい思いをすることがあるんだけど、そこから本当に立ち返るならば、このように心の荒れ地の中にも花が咲く、水が流れると、許しの安らぎと力、喜びを与えるということにもですね、そういう日常的な中にも、この小さな規模だけどあるということです。そしてまたこれは非常に大きな世界的な宇宙的な問題としてはですね、悪の最終的な滅びの後には霊的に新しい天と地があってですね、そして命の水が流れる世界、花が、霊的な花が咲く、そうした麗しい世界があるんだと、そういった大きな視野で書かれている箇所ということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。
ありがとうございました。それでは今いただいた御言葉を深く心に沈めるために皆さん黙祷してください。